はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは、今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
縁切り神社ってところに行ってきたんですよ。
あ、神社ですか。寺じゃなくて。
神社でしたね。まあ、どこのっていうことはちょっと今申し上げませんけれど、はい、まあ、とある地方の縁切り神社、うん、そこは日本一の縁切り神社と自称しているところらしく、またそういうことをあやかりに来ている人たちにとっては非常にご利益があるところで、
うん、あの縁結びっていうのはね、あの皆さん聞いたことあるかもしれませんけど、うん、その逆で、うん、もうこいつと縁切りたいとか、こいつ憎いっていうのを、まあ、その言いに行く場所があるんですね。それがまあ縁切り寺、縁切り神社ってことだね。
で、非常にね、これがいい悪いとかではなくて、俺は非常に興味深く感じられたんです、
うん、ちょっと怖くなかった縁切り。
なかなかね、いや本当に俺あんまりそういうことないんだけど、うん、行った後に肩が重くなったよ。
本当にそれただ腰が悪いだけじゃないの。
まあ多分それは多分俺の寝方が悪かったりとか、そういうことなのかもしれません。あと移動のね、その小さいロケバスの中で、あの変な首の角度にしてたからかもしれません。ただね、やっぱね、まずそのエマっていうのがあるんですよ。でそれがなんかこう願いを込めてね、それで書かれてるもんですよ。それもうわーっと見てみたんですけどね、なかなかすごい内容。
いや俺もね、縁切り寺、お寺の研究してる先生がいて、はい、専修大学の高木忠先生っていう、もう30年以上にわたって、うん、その縁切り寺の研究ずっとやってる人で、あとあのそういうところって昔は三下り藩をね、
おー離婚
して、そうそう、女性、うん、昔は一応女性側から離婚する権利がなかったっていう、
じゃあこ
う
三下り産業藩、
産業藩、ね、うんうん、でそれを、まあ、その縁切り寺に入った瞬間に、うん、そのエリアだけは、うん、その女性のちゃんと自由が守られる、
はあはあ、なるほど。
で、うん、だから本当になんか嘘みたいな話なんだけど、うん、その DV 夫からずっと逃げ続けて、わらじだけ先に縁切り寺に入ったらもうセーフみたいな、う
ん、おー、なるほど、
そういうのもあったっていうので、でもなんか高木先生はむしろその女性の方に決める権利があったっていうことでもあるんじゃないのっていう、むしろなんか特に悪いことしてないのに縁切り寺行って縁切られるみたいな、あの夫婦もいたんじゃないかみたいな話とかしてたと思うんだけど、で実際にエマとかにさ、何々県何々市どこどこに住んでるこいつ死ねみたいなやつとかね、なんか写真が載ってたりとか、
はいはいはいはい、ありましたありました。
もう藁人形じゃないけどもう釘刺せ、
ありましたありました、
そういうのあるでしょ縁切りだから、ちょっと怖いんだよ。
アカウントとか書かれてた。
アカウント、あの時代だね。
ありました
よ、時代だね、インターネット時代、
すごいですよ。
なんでツイッターの裏垢とかでやんないのかね。でもそれすごい、
それ
も
書いてるんですよ、いくつも、あ、いくつも書かれてたりとかするんですよ。でね、僕ねこれ見ててね、うん、なんかね、こうなんていうんでしょうかね、綺麗な世の中はあるじゃないですか。僕はそれはあの J-POP 的世の中って言ってるんですけど、あの頑張れば報われる的なね、自分を信じてみたいな世界ってあるじゃないですか、ね、やかましいやつ、
やかましいやつ、批評性がいきなり入ってき
ました。うるせえやつ
あるじゃないですか、いやそれ 俺が感動よありがとうみたいなやつあるでしょ、いや俺感動したら俺だから、
絆
感動する前からね、俺がその時たまたま感動するから、
感動するのは俺だから、
うん、感動させたい。
この間内村光介が感動させたいって言ってたよ。
俺が感動するから、別に勝手にやっててください、俺が感動するから自分で、ね、でもやるじゃないですか、
内村健介、公平だ、内村公平、体操の
何と混ざっちゃった
分かんないけど、
感動させてもらおうよ、
感動させてもらいたい、
いや感動させて、まあいいでしょ、
口開けてちょっと感動待ってな、
まあまあまあ、J-POP 的世間っていうのはあると思う
んですよ。感動と感動ってなんか似てるよね、
お
字はね、
なるほどね、
で今縁切りの話してるのに、
本当だ、
感動の話、
俺そういう話は好き、今感動してる、
いいでしょ。 感情が動いたでしょ。
動いた。
山が動いた。
でも、うん、山が動いた。うん、あの音が似てる言葉ってもしかしたら同根っていうのあるかもしれない。
うんうん、いや本当だよ。
なるほど。うんうん、なるほど、ね。ダジャレじゃなく本当にね。うんうんうん、
でね、俺はだから、うん、そういうまあまあまあそういう綺麗に失られた世界とか、またそれによって夢や希望を与えられるっていう。あのものもあると思うんです。
ねえよそんなの。
いやいや、あるとしましょう。あるとしましょう。
みんな批評性が入ってき
た。ね、うん、あるとしましょう。だけど、俺はだからそのエマとか見てて、うわこれ J-POP の便所だなとはって思ったわけ。
J-POP の。
だからね、そういうだから人間ってそういう明るくて良性なものだけではなくて、やっぱ悪性なものもあるじゃないですか。ね、そういう悪意とか、うん、まあなんか始末の悪いなんか薄暗い気持ちとか、うん、そういうものっていうのはあるけど、ないこととされてるかのような世界もあるじゃないですか。で、それをやっぱりこう受け止めてくれている場所っていう意味では必要なんじゃないかなとかっていう思う、っていうのはね、そこに来て縁切りのなんか願をかけた人っていうのは、うん、後でやっぱなんか、気持ちがもうね、例えば絵馬を描くでしょ、うん、そうすると気持ちがやっぱ浄化されるらしくて、それで気持ちを整理することになり、本当に縁を切ることになった。例えば、うん、パワーハラスメント的な、うん、そういうどうしようもなく、うん、会社の中でこう力関係とかがあるとね、でそういうことで、なんつかこう
部署移動したい、あの部長と縁切りたい、
切ることがなかなか難しかったことが、あ、もうどうにでもなればいいんだ、もう自分の気持ちが整理する、うん、もう縁切る覚悟ができたっていうことになるんでしょ。で実際まあ、あの縁切ることになりました、すっきりしましたということで、後でなんかリピーターが多いらしいんですよ。
へえ。
そういう願をかけたことによって結果が出ましたということで、ありがとうございます、
お礼参りみたいな、
で気持ちが浄化される。で実際に法律を犯すようなね、なんかそういう凶悪なことに出ているわけではなくて、ひっそりと思ってたことがまあ消化されたということになるでしょ。
あ、まあでもそうかもね。なんか巡礼ってそういうことかも、うん、もう朝家で出るところからもうスタートしてて、
うん、
実際にその現地まで、うん、その神社まで行って、
うん、
まあ絵馬かなんか書いて、うん、自分の気持ちをもうぶつけて、
うん、
ああやっぱ自分はこういうことずっと思ってたんだなって見つめて、
うんうんうんうん、
で帰るっていう、この時間含めて全部浄化の作業だもんね。
だってね、あの結構遠方から来てる人とかが、うん、
北海道とか
本当に、だからそれだけの時間をかけてきて、それでなんかまあ報われるっていう、まあそういうなんかイベント作業にしてるわけじゃないですか、自分の中でね。
でもさ、考えてみたらそんな人の文句とかさ、別にネットでも書き放題じゃん、別になんかツイッターでも、
うん、
ウェブでもブログでも、
うんうん、
でも多分そのやれるだけのこと全部やったって言いたい人はさ、
うん、
そういうお寺とか神社があるって言ったらやっぱ行くよね。
かもね。
でもうこれだけもう最後ここまでやったんだから、うん、もうやれるだけのことはやったし、
うん、
もうあとはどうにでもなれみたいな風になるためには、やっぱそういう場所って必要だよね、
うんうんうん、現状で。俺は思ったんだけど、これにまず変な言葉をあえて用いますけど、うんうん、
はい、
ビジネス的にはなかなかすごいことなんじゃないかなと思って、うん、っていうか、そもそも
そういう話に展開していくんだ。
ビジネスってそうなのかななんてことも思ったりするんですよ、うん、なんていうかな、戦略っていうこともあるかもしれません、うんうん、要はさ、縁切りをもうどんどん来てください、受け付けますっていう、うん、なんかさ、人のそういうなんか悪意とかネガティブな気持ちとかを打ち立てるってなかなか勇気のいることだったりしませんか。
そうだね、
なるほど。
で、映っちゃうかもしれないし、
看板にする、
看板にする、
そうだよ。
でそれは、他のことも受け付けたいっていう欲の部分を省略して、もうここは分かりやすい、まさに PK って看板をボンと打ち立てるってことは、
普通のお参りで来ちゃう人はいない、もうさすがにもういない感じですか、そこは。
あのね、普通のやつもあるみたいです。あるんですけど、その延期の部分を結構特化ですよね、今の言葉で言うとね。で、なんかほらメニューの多い
ラーメン屋
とか、
うん、ダメですね
ってあるじゃない
ですか。一つで勝負した方がなんか信用できるよね、
うん、メニューの多いラーメン屋まずい
イメージだ
から。でメニュー絞って、うん、ここでしかやりませんっていうのは多分、うん、ある種それは勇気のいることかもしれないし、うん、生存戦略としてその方が分かりやすかったり、なんかもう何でもかんでも受け付けんのかよっていうこととは違う商売戦略になってるから、うん、引き受けてるじゃないですか、ある種
キングジムです
よ。まあだから遠くからも行くってことですよね、
うん、そう、うん、だからそれと言われて似てるのかなとかって思った
。なるほど。
あとなんかほら、あのキングコングの西野君がね、
うん、
もうひな壇芸人はやりませんみたいなことを宣言するっていう、
うん、
これとも似てるのかなとかって思って、
うん、なるほど。手広くやりませんと、
手広くやりませんっていう
まあ、そういう捨てていく感じですか。
そう捨てていく感じに見えた時にこちらははっとしてさ、もう出ないのみたいな感じになってる、ちょっと応援したくなる気持ちとか、応援本能を そそられたりとかするっていうのがあるじゃないですか。だからなんていうかな、ビジネス的っていう言葉が正しいかどうかわからないですけど、そういうのあるなと思って、というかな、なんかそういうなんていうかな、省略して、まあなんか、まあ、縁切り人って縁切りっていう看板を打ち立てることによってなんかなってる世界っていうのはあるんだなって改めて思ったんですよ。
なるほど。牧田さんはなんか特化したいの？
俺はでも一時期自分のことで言うと、まあ俺もいろいろ、まああなた方だったら覚えてると思うんですけど、デビューしたての頃は一人コントやったりとかね、
やって
たモノマネやったりとかね、
俺はあれだよ、なんだっけ、あの矢沢永吉がラーメンを語るっていうネタ
やってましたよ、あの左利き用のね、あの片手の中華鍋で、
中華鍋で、あの湯切りがどうのこうのとか、
まあメニュー表には何でもあったよね。
そうだね。
そうそう。何でもやって、
何でもできたよね。
何でもできた。
でも途中からさ、俺さ、あの音楽ネタしかやりませんっていう意味で音ネタっていうライブのシリーズを始めるんですよ。
うん、
でそこから見えやすくなったって、
うん、
で動員も上がったりとか、うん、そういった経験も思い返してみればあったなと思ったりします。
ああ、そっか。
うん、だからなんだろう、いろいろやりたいし、まあ、今日いろいろやってますけど、うん、なんかそういう、まあ、生き残り方って言ったら何なのかな、
うん、
でもなんかあるなって思うんですよね、
うんうん、
面白かったですよそういうの。
あ、うん、確かに鹿島さんもジジ芸人に歌ってからはなんか 見方が分かりやすくなったのかね、
まあ、縁を切ってからね、良くなったよね、良、うん、くなった何の縁を切った、ね、ありますけど、まあそういうことですよね、
うんうん、
いや何でもできますよ、
そうだ、
うん、いやチャーハン作ろうか、
うん、何でもできるね、
何でもオムライス作ろうかっていう、うん、何でもできますけどね、
笑いだっていくらでも取れるけどね、うん、そういうことですよ、
うん、まあだからそういう中で例えばですよ、じゃあ27人28人30人ぐらい専門家がいて、
うん、
そういう中で仕事をすれば、うん、俺絶対アドバンテージあるじゃんか、
う
ん、
そうだよね、
あ
芸人が30人いる中で、うん、じゃあっていうよりはさ、
うんうんうんうん、
そういうことです、
うん、そうだよね、
うん
う
ん、
だからいろんなサービスっていうのがこうサービスっていう考え方で言うとその縁切り神社ってサービスかもしれませんけど、
そうだよ、
顧客というのがいるという考え方で言う
と、だってよく考えてみたらさ、この東京ポッド許可局でもさ、うん、あの思わずツイートしてしまいましたっていう脳のおならを募集してるじゃないですか、
はいはいはい、
でもあのやっぱ面白すぎるやつはさ、うん、弾くじゃん、
ああそれはアルコ&ピースのとこ送ってくださいちゃんと面白いから、
面白いメールとかは他の番組、う
ん、他のとこじゃ
ん、縁切ったんだよね俺らは
面白いやつは伊集院さんのところに送ってください、
面白いかどうかちょっとよく分かんない脳のなら送って
ザ芸人ラジオとは縁を切ったそこからむしろ良くなって
そこまでじゃないけども、うん、そんな大層なもんじゃないけど、うん、でもやっぱああいうのってさ他にないからやっぱ来るんじゃない、うん、ずっと続いてるもん ねあのコーナーね、
だからその必要枠みたいな言葉ってあるでしょ、うん、だけどその必要枠っていう例えばその反射と今日言われてるようなものもそのアンダーグラウンドのに完全にこう地中深くも潜っちゃったじゃないですか、法律的なものがちゃんと整備されていくことにしたかって、
ただ必要悪っていうのは、うん、あの悪の方が強調されちゃうけど、うん、役に立つから必要なんだよ、
うんうん、
だから必要悪は役に立たなきゃダメ
だから、うん、なるほどね、
昔の例えばその暴力団とまでは言わないが、
うんうんうん、
町の自警団、
うん、
その
自回りね、
そうそう、他の人たちが守ってくれないところを町内の腕利きが守ってくれる、うん、まあ、その代わり諸話代払ってもらうっていう、一応建前はあったじゃん、ね、昔の橋脚は、
そうそうそう、
うん
うん、だからそういう時代にあって必要枠っていう考え方もあったのかもしれないけど、うん、今そのルールというかそういう法的なところに関してもだんだん変わってきてさ、うん、その役に立つ云々がちょっと変わっちゃったと思うんだけど、
うんうん、
で悪意とか、まあ、この番組でもずっと昔から例えば悪性のエンターテインメントっていう言葉で言いましたけど、
は
い、
まあね、
なんかそのそ例えばプロレスとかにしても、うん、なんかこう野蛮なものとかをこうなんか表現しているとか、うん、できているものでも面白いじゃんっていうこと、うん、あと、すごくカロリーが高くて体に良くないって言われているものでも、うん、美味しいものとの付き合い方っていうのもあるでしょっていうこと、うん、
だから俺、悪性っていうものの考え方がこうやっぱ世の中と少なくとも俺らが、このデビューして、しかもと東京ポッドという番組とかを始めた当時からもだんだん変わり始めてきた時に、そのまあ達夫のありの言い方で言うと役に立つっていうこともその必要悪のあり方というか、うん、ニーズっていうものもだんだん変わってきてるなとかって思うに、うん、あこういうだからそのねそのエマが書かれているその、ね、悪意のものすごく固まったようなものとかを見た時に結構ショックだったし、すごい興味深いなという。なるほど、
現代においてもまだそれが残ってる、
残ってるって、
バリバリ需要がある、
需要があるし、やっぱそういう部分は捨てきれないわけでしょ、うん、って思ったんですよね、うん、だから両輪あっていいなっていうことは改めて思ったけどね、うんうん、
さっきのあの必要悪ってね、達夫が説明してて、うん、あなるほどなと思って、逆に言えばあれ必要悪の反対ってこれ言葉遊びかもしれないですけど、うん、不必要善ですよね。
あなるほどね、
今こっち多いですよね。
あ確かに、
うん、だからそういう意味で面白いなと思ったのと、
大発見じゃないか、
うん、あとこの間立花隆さん亡くなりましたよね。この間立花隆さんのツイート文を書いたんですよ。
えすごい、
あるところでね、うん、ただその切り口は立花隆とプロレスっていう他絶対やってない俺にしかできない、
プロレス嫌いだったよね。
そうなんです、あの20四半世紀ぐらい前にね、ある文学、うん、賞がプロレスを題材にしたものがあって、うんうんうん、いやこの作品はいいんだけど別にプロレスなんてどうでもいいものじゃないかと、うん、そんなとこで生き様があったって、うん、そんな世の中の苦労した関係ない、絶対こんなの押さないって言って、うん、当時のプロレスファンはすごい なんてこと言うんだっていう、うんうんうん、まあつまりそれはそうですよね、うん、世の中 あの正義とかを追ってる立花さんからすればどうでもいいことなんですよ。
もうプロレスファンからすれば大ヒールだね。
そうで、どうでもいいことでもやっぱり他の人からすれば大切なものっていうのもあるじゃない、うんうん ねうん、それ僕立花さんに教えていただいたんでね、うん、だから自分に興味のあることだけをやっていくっていうのはある種、あの人地の巨人とか言ってるけど、そんなに教養は実はなかったんじゃないかなって僕は逆に思うわけ。だって自分の好きなことだけやってます、
ね、確かに、うん、
っていう、まあ、僕なりの切り口を書いたんですけどね。まあでもそれを教えていただいてありがとうっていう、うん
あうんうん、確かに。だからまあ教養というのをどう定義するかにもよるけど、うん、その他の人には他別、そうそうそう、自分と違う人には自分と違う人に大切なものがあるっていう、うんうん、本来だったら自分に大切なものがあれば、うん、全く違うものを 大切にしてる人にも想像が働くはずで、うんうん、いやもちろんそのプロレス大事に思ってる人もいるだろうっていう大前提はある、うん、まあ分かんない、それを分かっててあえて言ってんのかもしれないけど、う
ん、いやあの田島さんってさ、うん、最近の不法記事を読んだらプロ野球にも興味なかったんですよ、うん、だから別にプロレスだけをこう、うん、あの憎しみを、だからそれが僕分かってたから、うん、多分やっぱり自分の好きなことをやってすごいなっていう、うん、もちろんその前提ですよ、うん、
なるほどね。
でも面白かったのはこの間ほら日刊スポーツで東京ポッドをインタビュー受けてるんですか、うん、ラジオの
秋山総一郎記者、
その次が E テレのE テレかな、ラジオと、うん、あの E テレを特集してて、
日刊スポーツがね、
うん、ごめんなさい E テレじゃなかった、うん、あの
第二放送、
ね、第二放送ね、要は多くの人にとっては必要ないからこんなの、うん、あの削減したいみたいな動きがあるらしいんですけど、うんうん、でだけど本当の教養っていうのは、いや誰もがやらない、だけどちゃんとこれは必要ですっていうやってくれる、そのいい意味で無駄をね、うん、それがなんかこう教養なんじゃないかっていうのを書いたわけですよ、うんうんうん、あでもこれ本当にいいこと書いてるなと思って。
いやそうだね、
でも教養ってそういうことです
ね。そういうことだね、
これがこんなものはいらなくてこれが世の中にとっては大事だから、うん、これしかやらないんだっていうのは僕は教養を逆に感じないんですよね。
うん、うん、大事なこと言ってるね鹿島さん、うん、今日俺まずだから必要悪の反対が必要善って、うん、みんなが思いがちなんだけど、うん、不必要善って鹿島さんがちゃんと受け取ってることが感動しましたね、うん、なんかそうだなと。確かに
さあでもさ、例えば昔って難しいのね、昔って例えばその立花隆さんが立花隆さんらしくいられた時代って教養っていうものがちゃんとあるべき教養っていうこととか、うん、そういうのがステータスも込みであったと思うんだけど、うん、教養っていうもの自体がなんかそんなに必要なくなってきてないですか、
うん、そうい
や今何でもそうです。
だから基準がよく分からなくなってきてるとこないですか、
ね、今は自分 の、 あの興味のないものは バッサリ捨てるっていう、だから怖いっていう、それが秋山さんの記事だ。
そうだね、う
ん、
ちゃんとなんかカルチャーにしても、うん、サブカルチャー、メインカルチャーっていうものが、だから上下じゃなんか対抗概念とかさ、上下とかさ、なんかそういうものとかが昔は良くも悪くもあったわけでしょ。その中で学問をちゃんと、学んで、でその中でそのカルチャーでも割とハイカルチャーね、うん、のクラシックとかいっぱい知ってるとかさ、ジャズのこといっぱい知ってるとかっていうのが例えば教養だと思われてたようなものがあるけど、今そういうものじゃなく、やっぱなくなってきてるから、うん、それでその中の時代にでその血の巨人とまで言われるような、うん、ね、その立花隆さんが、うん、プロレスなんて、うん、っていうようなことが、なんつうかな、立場としてまだ取れただけで、なんかまあ純朴というか牧歌的と言いましょうか、なんかそんな感じがしますけどね。でも今はそんな時代じゃないから、上も下もないというか、すごいフラットだし。
教養ってどう定義する？俺それずっと考えてんだよね。
教養って何なんですかね、つまり、ね、
だから一般的には知識とほぼ同義で捉えられてると思うんだけど、はいはいはい、別に知識があるっていうのは別に教養があるとは言わないからさ、
うん、これね、じゃあちょっと記事今ありますんで、うん、その日刊スポーツの、これメディアジャーナリズムが専門の山田健太さん、専修大学の教授の方がコメントしてるんですが、うん、NHK のラジオ削減、
うん、こっちも
専修の方針について、教養より実技の時代だからこそ、まあ、第二放送に存在意義があるんだと、うん、つまり真下さん言ったよね、自分に関係ないことは知らなくていいという風潮が広まっている、うん、その結果当事者とその他の人々の溝が深まり、うん、社会は分断される。この状況を変えるためには知識や教養の共有化が必要だっていう、うんうん、だからもう自分に関係ないから知らないよっていう、まあそう反知性的な ね、もうそれがだからどうしたっていう多いじゃないですか。
鹿島さんはでもそう考えたらアナと雪の女王も見てるしね、
まああれはね、うん、僕は見たかったんですけど、史実や経験に裏打ちされた知識や教育、言い換えれば共通知というべきものを、うん、かつては人々が共有していたけど、ね、今はそんなものより実技の方がいいじゃんっていう、うんうん、だからもうあの語弊があるかもしれないけど、無駄なもの教養っていうのが必要なんじゃないかなと僕は解釈したんです。そうするとそんなものは無駄じゃねえかっつって、なんかすごくお高いことをやってる人が僕はもう教養ないなって思っちゃったんですよね。
なんかさ、うん、知識とかさ、知的っていうかな、知識ってただいっぱい知ってるって感じだけど、うん、それをどう解釈するかっていうのは教養っぽくない、
うん、
なんかどう使うかみたいな、どう感じるのかっていうセンスみたいな話だけど、
それはね俺知性だと思う。
それは知性、
うん、
教養っていうのはやっぱ歴史に対する異形のね、
ほう
と知らないことへの恥、
うん、
自分が知らないっていうことへの恥だから、まだ知らないことがあるはずだし、うん、自分が気づいてない、例えば牧田さんが多分食材とかでね、うん、人参まずいっていうんじゃなくて、人参の良さがまだわからないっていう、
俺すげえ教養ある、
ね、俺それ教養だと思う。
それ教養だよね
でも、うん、同じこと、うん、プロレスなんかいらないっていうのと、うん、まだプロレスの良さがわからないっていうのが、
うんうんうん、
姿勢の違いじゃん。だから自分がわからないっていうことへの恥じる気持ちですよ、うんうん、でそこを開き直っちゃうと急に品や教養がないっていうものになるし、
うんうん、
情報を得てもその使い方っていうのはやっぱ知性の問題だし、
それは知性なんだ。
だあのね、なんでこういうことを考えたかというとね、いや例えば週刊文春でよくすっぱ抜かれるようなこととは別で、
うん、
今 YouTuber レベルでも、うん、なんか例えばあの YouTuber がこんな悪いことしてますみたいなのを追いかけてスクープして、うん、でみんなで叩かせるっていう人がいるんですよ、
YouTuber で、
YouTuber で、うん、それもだから縁切り寺的な、例えばみんながもうとにかくあの怒りたい、
うん、
もうぶつけたい、正義の側に立って叩きたいっていう欲を満たすための、うん、もしかしたらその縁切り寺的 な、
ああ、なるほど、
あの必要悪なのかもしれないですけど、うん、でもそのためにやっぱ矢面に立たされる犠牲者がいて、
うん、
で別にこいつ悪いことしてるから戦いてもいいだろうみたいな、うん、でもさその、まあ、言ってもさあのそれは有名かどうかっていうのは別としてね、
うん、
そんなみんななんかあるはずじゃん、そんなの、
うん、
だけどなんか自分のことは差し置いて、うん、やっぱ人のなんか上げつらってこういうとこ悪い、あれとこ悪いっていうのはやっぱ単純に教養がなくなってんだと思う、
うん、
だってよく人のことをさばいていい自分って思えてるねっていうことじゃないですか。だからそこにやっぱそのプロレスなんかいらないって言い切ってしまえるだけの胆力というか、うんまあ、ある種の下品さみたいなものを感じることはあるんですよね。それを果たして教養というのかっていう。
素朴なおじさんだったのかもしれないしね。
そうだから自分に夢中だったのかもしれない、
うんうん、いやだからそういうところはすごく素晴らしいなと
思
って、
うんうん、そうだね。
だってあの人のやったことって田中角栄研究って、うんね、表に出てる情報だけをこうチームで集めて、うん、でそれで
検証して
ああいうのを世に発表して、うん、じゃああれが発表された時新聞のじゃあ政治記者は何て言ったかって言ったら、うん、こんなことは知ってたって言うんですよ、うん、でもこんなことは知ってたってなぜ言っちゃうかって言ったらもう村の論理に染まってるからですよね。
言わなかった
そこでアウトサイダーの立花さんみたいな人が、ね、いやこれおかしいじゃないかっつって世の中が騒いで、うん、いや世の中じゃないもっとはっきり言うともう海外メディアが騒いだんですよね、うんうんうん、そしたら慌てて日本のその村の記者たちも報道をし始めて、ね、でもう田中角栄退陣につながるわけで、うんうん、結局それはアウトサイダーまあ、常識的な、まあ、勝ったわけで、
うん、鹿島さんが首相同棲見たりとか、うん、森喜朗のことずっと追いかけてるのと同じですよ、
地元の雑誌全部買ってますからね私、はいはいはい、
だからそれはできるのになんで他の人がやってることを尊重できないのかっていう、うんうんうん、そこになんかそのなんていうんですかねその下品さをちょっと、う
ん、だから俺はそれはちゃんと別にあのディスってるわけじゃなくて、うん、最終的にそういうことすら教えてもらったから、
ね、
やっぱり教養高い人だっていう、うん、だって自分にとってはどうでもいいけどじゃあ例えばいろんなジャンルあるじゃないですか、うん、ね、うん、でも全否定したら怒る人だっているし、うん、悲しむ人だっているっていうのをこう頭に入れるっていう、うん、でもそれって大事なことじゃないって、うんうんうん、
いやだから実利だけを追い求める、うん、あるいはその実利以外にに力を割く余裕がないとかねその金銭的、うん、あるいは経済、うん、あの精神的な、うん、っていうこともあるんだけどいや一方でその実利以外でもそのお金のこと以外でも例えばその外を散歩して、うん、ちょっと毎日変わる公園の風景を見るのが好きっていうのもさ、うんうん、それはそれで一つの教養だと思うんですよね、うんうんうん、あここ誰が植えたのかこういう木があって、うんうんでもそれをずっとこの地域の人たちは支えてきて、うん、でこれを伐採せずに守ろうとしててみたいなことに思いを馳せることだって当然できるわけでさ、うんうんうん、それがなんか本当の教養なんじゃないかと思うんですよね、うんうん、でもなんかその他人を思いやる余裕がないイコール仕方がないことだっていう風になっちゃう風潮が怖い実利優先すぎてそう思わないかね。でもなんかその縁切り神社の話とかを聞いててそう思うよね。そういう場所がなくなってるから隣人同士を傷つけ合うしかないっていう。
なるほど、うん、でもありますからね、うん、調べてください、うん、
今日は必要悪不必要善論東京ポッド許可局 TBS ラジオキーステーションに牧田スポーツプチ鹿島サンキュー達夫でお送りしています。